皆さんこんにちは。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンの皆さんが強く楽しく幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を、ビジネスプロデューサーの大内和也さんからアドバイスしてもらう番組です。ということで大内さん、
はい、
はい、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、はい、もうね、今暑くなっちゃって夏を満喫しているであろう皆さん、この週末ね、どこに行くかいろいろ考えてると思います。私も早く海行きたいんですけど、おじさんも海とか行くんでしょうか？
海行かないですね。
行かないですか？
行けないんですよ。
行けない、それはなんかお肌のためにとか？
いや、行く人がいない
うん、そんなおじさんが行こうって言ったらみんなついてくるんじゃないんですか、金魚の糞みたいに。
子供たちがもう大きくなったから、子供たちと行かないともう行く人いないじゃないですか。
いや、一人で行って行かないですよ。ちょっとあのね、パラソルなんか広げちゃって本読みながらビール飲みながら。
いないですね。
ないですか？まあ、でもね、あの海行かれる方もそうでない方も、週末楽しむ方はその前にちゃんと今週のお仕事しっかりと目処をつけていただきたいと思います。まあ、大内さんは社長ですから、もちろんお仕事が中途半端では楽しい週末は迎えられませんよね。
そうですね、
はい、なんといっても社員のお手本である社長さんですからね。でもそんな社長である大内さんが、その社長という肩書きよりももっと大切なものがあるそうですね。
そうなんですよ、はい、肩書きより大切なもの、はい、それはあなたの笑顔です。
え、私の笑顔？
そうい
やあなたの笑顔、
そう、
あの皆さんの笑顔、リスナーの皆さんの笑顔なんですね、うんうん、これすごくなんかいいねが多かったアップらしいです ね、うん、
結局、まあ私前にも言ってると思いますけど、肩書きなんていうのは数年なんですよ、人生の中で、例えば取締役ペケペケとかね、
はい、
あと部長だの課長だの、所詮数年なんですよ。そして会社を辞めれば肩書きなんかないんですよ。
もう部長でも社長でもなく、ただのおじいちゃん、
うん、そうなんですよ。それで私はまあ今年でも起業して14年目になります、
はい、
で取引先ももう100社以上と付き合ってきましたね、はい、今まで。ただ、
ね、
うん、今でも継続している企業で10社ぐらいあるんですけども、やっぱ続いてる会社っていうのは、あの共通しているものがあるんです、それはやっぱり担当者がいつも笑顔。
素敵ですね、うん、いつも笑顔。
そう、それでスカイプ会議なんてやらない、必ず来てくれる、
うん、
それで打ち合わせ、顔を見ながら打ち合わせ、
ちゃんと足を運んでくれるんですね。
そして会社の肩書きを盾にしない、みんな。
なるほど、うん、会社がどんなにいい会社でも、
そう、関係ない、
関係ない、
威張ってない。
へえ、自分で勝負してくる。
そうなんですよ、
方々が10社ぐらい。
そうね、会社っていろいろ取引するわけですけど、そこで残っていくっていうのはやっぱそういった会社ですよ。それ以外残らないですね、うん、
そうなんですね、うん、14年経って続く、やっぱり続くためにはやっぱりその秘訣があって、
そう、
続いている会社の方々は、
はい、
担当者が笑顔、
やっぱり笑顔ですよ、みんな
足で営業してくれる、
うん、そう、
しかも会社の肩書きを盾にしない、
はい、
ってことはもう今周りには笑顔のある皆さんだけが残ってるんですね。
そうですね、はい、
どうですか、そうするとお仕事やりやすいですか
っていうか、あの結局会うのが楽しくなりますよ、その人たちと。
あ、
笑顔だから、
はい、
会うのが楽しくなるじゃないですか、
はい、
だから仕事する以前にその人と会うのがまず楽しい、そういう気持ちになれる、
はい、すごいですね、うん、人の笑顔が仕事につながるんですね、
う
ん、
ですからその人と話すのが楽しくなるんですよ。だからなんか仕事がうちに入るじゃないですか、そうするとやっぱりそういった方にすぐ連絡して手伝ってくれないですかとか、うん、こう言いやすいですよね。
なるほど、 じゃあそこでなんかお仕事が来てすぐトスできるのは笑顔の順番でなんですね、はい、
そうなんですよ、やっぱりそうですよ。
大きな会社でもなく、うん、部長さんでもなく、うん、あなたの笑顔なんですよ。そう、これは見習っていきたいものなんですけど、大内さん自身も笑顔ですよね。
そうですね、
いつでも、
はい、心がけてますから、笑顔を作ってますから。
あ、作ってるんですか。作り笑顔に見えないですけれども、
作ってますよ。笑顔のマウスピース買ったぐらいですからね。なかなかいないですよ、そういう人。
マウスピース、
うん、笑顔になるマウスピースが販売されてるんですよ。
あるんですか。
あるの。
あら、それはじゃあちょっと今聞いてらっしゃる皆さんも見つける価値ありますね、うん、
検索すれば出てきますよ。
笑顔のマウスピース、
はい、なかなかいないよ、そんなの買うやつ。
はい、私も初めて来ました、うん、
狂ってますよね。
いや、それだけ大切ってことなんですよ ね、
ね、うん、ね、あ、一瞬あのね、入れ歯に見えるんですよ。一瞬入れ歯に見えるんでちょっとね、危険ですね。
外でなんかつけたら。え、
入れ歯つけてんじゃん。そういえば
心配されないようにお家で使っていただきたいですね、
は
い、
そうですね、
はい、まあ、あの、私自身もね、ハッピースマイルって歌ってますからね、あの肩書き自体が笑顔なんですけれども、うんうんうん、大内さんのアドバイス通りもっと笑顔を大切に精進してまいりたいと思いますので、皆さんも私に負けない笑顔で頑張っていただきたいと思います。さて、そんな笑顔が自慢の社長大内さん、聞くところによると、なんか頭より大きいところがあるそうですね。
はい、
いや、これ なんかちょっと勘違いされそう、誤解されそうなんですけれどもね、あの、そんなに頭は別に大きいわけじゃないんですけれども、はいはい、ただその頭よりも大きいところが、
はい、
どこなんでしょうか。
それは心ですね。
心、
うん、
いいですね。頭よりも心が大きい、
はい、
はいはい、あの、心がでっかい、その心は
これはですね、これは、今から本当にもう二十数年前の話ですよ、ね、これはフェイスブックで書いてることなんですけども、
はい、
頭でっかちではなく心でっかちになる、
はい、
これを教えられた出来事があるんです。
どんな最強運の引き寄せ方なんでしょうか、
はいはい、これ初めて私がシステムエンジニアとしてお客さんと直接打ち合わせをしてシステムを開発して納品した時の出来事なんですよ。
はい、
はい、
してなんかすごく大ごとな感じがしますけど、はいはい、
でお客様の使用通り作ったのにこれでは使いづらい、
はい、
いや、イメージがちょっと違うな、こんなことを言ったかなって、まあ、そういうクレームを言われたんですね。
怖いですね、うん、お客様の使用通り作ってるんですよね。
そうなんですよ。
なんかこのクレームは納得いかないですね。
そ
うなんですよ。
してまだ私もその当時はまだ若かったので、うん、人間できてないんですよ。だからお客さんに、いや、ちゃんと使用書通り作ってますよ、お客様にはちゃんと使用書に確認の印を押してもらってますよねと言い返したんですよ。
言い返しちゃったんですか。
言い返しますよ。だって使用通り一応作ってるんですもん。ちゃんと確認のハンコも押してもらってますよねと。まあ一般的にある話ですけどね、
で間違ってはないってやっぱ思っちゃいますね、
うんうん、あるよくある話なんですこれ、
はい、
この業界ではね、うん、するとどうでしょうね、お客さんから、
はい、
いやいや、私は使えないシステムを作ってくれって頼んだ覚えは一切ないよと。要は使えないシステムだよっていうことなんですよ。
あらまあ、
うん、
あらまあ、
そうすると反論の余地ないんですよ。
まあそうですね、うん、作ったサービスが使えないって言われちゃったら、
そう、うん、してそんなの残すこと自体僕嫌なんですよ、このように。
はい、
使えないシステムとか、よく動かないコンピューターって昔ねあったんですけど、もうそれが一生嫌なの、残るのが。僕の人生の中で、
はいはい、
うん、それを作ったって残るのが僕嫌なの、はい、人生の中で、
はい、
だからもう作り直したんですよ、一からもう一回。
でもこれ相当時間かかるんじゃないですか。
かかりますよ、うん、
それをまた一から、
うん、要は簡単なんですよ、はい、問題の原因は本当に簡単なんですよ。ドキュメントに書いてるし、印をもらった使用書の方が正しいと私が勝手に勘違いしてた。
あ、これ勘違いなんですか。
勘違いですよ。要はコミュニケーション不足なんですよ。 うん、要はドキュメントで、まあ、もちろんドキュメントは大切ですよ、大切ですけども、はい、ドキュメントが全てだと思ってたんだよね、
はい、
ドキュメントで要は確認を取ればもうそれで十分だと思った。
だって机上論ではみんなそうされる方が過半数以上な気がしますよ、う
ん
う
ん
う
ん、でもお客さんにとってもみれば、あの何回も何回も足を運んで十分にコミュニケーション、取った時間の方がドキュメントより価値があるんですよ、そんなドキュメントをもう言うこと分かります、使用書通り、はい、もうもちろん使用書通り作ってる分かってます、はい、でもあなたはここに何回足を運んできましたかって思うんですよ。
なるほど、
うん、
実際に
そう
心にちゃんと、うん届いてるかどうか、そのサービスが、う
ん、理屈なんかどうでもいいんだよってことなんですよ。いや、使用書もちろん大切ですよ、ハンコも押しましたよ、でもそんなへりくつなんかどうでもいいんだよって、
はい、
いうことなんです。お客さんから見れば、
あ
なたがもっとこの会社を本当にシステムを入れて良くしようと思ってんですかってことなんですよ。そしたらもし使用書に書いてあろうがなかろうがね、間違いに気づくはずでしょってこっちが言った、もっとこういう風にすればいいんじゃないですかって本来あなたたちから言ってこないといけないですよね。
なんかすごいお客様深いですね、
まさしく本質これなの、本当にお客さんのことを思ってれば気がつくような仕様の漏れなんですよ。
なるほど、
ただその当時分かんないからまだね、ひよっこですから、SE 駆け出しだから、お客さんの言われた通りシステムを作っていく、これが僕は正論だと思ってた、
一般的になんかそう考えがちなんですけど、
考えがちでしょ、でも違うんですよ、お客さんのためになるために作らないといけないんですよ、システムって。お客さんの言う通りじゃないんですよ、
お客様の言う通りやってるつもりで、
だからお客さんの言う通りやったところで、
ね、
使えるシステムができるかどうかそれは分からないですよ。
分からない、
だってお客さんだってシステムなんか作ったことないんですよ。
あ、そうか、だから頼んでるんですもんね。
そう、
お客様の意図してることをだから掴まないといけないんだけど、 それは使用書だけだと掴みづらい、
づらいです。やっぱり業務って各社違うんで、なかなかね、あの分からないんですよ、もっと入り込まないとお客さんのところに、
もうスパイのように入り込まないと、
入り込まないと分かんないんですよ。
そうすると、じゃあ大内さんはそのお客様のもっと見た目だけじゃなくて、はい、隙間に、心の隙間に、
そうなんですよ、要は結局お客様より業務を熟知してないと要はできないってことです。
わお、
簡単な話、
それすごく大変なことですけど、もっと時間かかりますよね、
でもシステムなんていうのはそれぐらいじゃないと作れないってことですよ。お客様のビジネスモデルを作ってあげていくんですもん、業務知らないで作れないでしょ。
そうですね、業務知らないのに、あの確かにあの、ね、こうお話しする時だって相手のことをよく見ないとお話できませんし、そっか、頭でどんなに理解しようとしても、その方の心って頭では分からないですね、
だからこのね、SE って本当大変なんですよ。常に勉強しないととても太刀打ちできないんですよ。お客さんの業務まで理解しないといけないから、でさらにコンピューター言語もそうです、 IT のね、インフラも熟知しないと、本当大変なんですよ、この業務って。すごい職種なんですよ、考えてみたら。
なんか SE ってブームになってましたけど、そんなブームになって誰でもできるもんじゃない。
そうね、システムエンジニアってなんか軽んじて見られやすいですけど、大変な職業なんですよこれ
そうなんですね、
お客さんの業務を知らないといけない、さらには最新のコンピューターネットワークから何から全部熟知してないといけない。
しかもコンピューターってどんどんどんどん進化してますから、
さらには最近だとどうやったらお客さんを集客できるかとか、売り上げをどう上げられるか、そこまでできないとダメなんですよ。神様みたいですよ。
そうですね、なんか終わらない論争じゃないですけど、どんどんどんどん膨らんでいきますね、
だから楽しいんだよね。
楽しいんですか。
楽しいよ、だって終わりがないから、常に勉強しないとダメ。
そうですね、あの終わりが見えちゃうとね、そこで止まっちゃいますけどね、
で常に成長できるってことですよ。
へー、 そのためには、はい、頭でっかちだけじゃなくて、
うん、
SE っていうとどうしても頭でっかちなイメージがあるんですけど、そうじゃないってことですね。
最近そういう人あんまりいないですよ。
じゃあこのお客様のおかげで、
そう、
心でっかちになる、
なりました
いい言葉ですよね、はい、心でっかち。今いらっしゃる、聞いてらっしゃる世の中の頭でっかちの皆さんにぜひ教えて差し上げたいと思います。皆さん代わりにね、私たちの代わりに頭でっかちの皆さんに心でっかちという言葉、よかったら広めてください。それにしてもなんか毎回素敵な言葉を教えてくれてますが、大内さんの頭の中にはなんかこんな素敵な言葉たくさん飛び交っているんでしょうね。
そうですね。
なんだかとってもなんか幸せそうで羨ましいなと思っちゃうんですけど、
はいはい、
だってあのフェイスブック見ても、お仕事もプライベートもいつも楽しそうですもんね。その秘訣って、楽しい
ですね、
その楽しい秘訣って何なんですか。
はい、僕は常に喜びに変えるんですよね。
喜びに変える、
うんうん、だから幸せだから僕喜んでるわけじゃないんですよ。
幸せだから喜んでるんじゃないですか。嬉しいなって。
違うんですよ、全てを喜びに変えてるから幸せなんですよ。
これなんかいいねがすごくあって965もいいねがあったという、う
ん、だからみんなから僕ね、さっき佐藤さんからも言われた通り、幸せそうですね、大内さんってなんてそんなに幸せなんですか、
うん、
いつも元気がもらえますって言われるんですよ。
はい、フェイスブック見るだけでね、
うん、言われるんですよ。
美味しそうですよね、うん、
して、まあ、理由を聞くと、まあ、仕事やプライベートがなんか楽しそうだからと言われてるんですけど、私は幸せだから楽しんでるんじゃないんですよね。どうせやるなら常に喜びに変えることを、楽しみに変えることを考えて自然に行ってるんですよ。ですから例えば娘とスキンシップ取るためにボクシングのグローブとパンチのミット、普通買わないでしょ。
いやだからなんかちょっとびっくりしてるんですけど、
娘となんか年頃の娘とスキンシップってなかなか取れないでしょ。
スキンシップ取れない、
取れないでしょ。
ですけどなんでボクシングなんですか。
そうすると自然とスキンシップ取れるんですよ。頭を叩いたりできるじゃないですか。
まあそうですね、うんうん、これ息子じゃなくて娘なんですね。
娘、うん、普通女の子とね、スキンシップ取ったらパンチきますよ、
うん、
娘に。
そうですよね。しかも女の子だからまさかキックの練習とかそんな考えないんですけど。
そうなんですよ。だから基本的にそういったボクシング、だから娘さんいるお父さんは、これ僕おすすめ
グローブとか、う
ん、中学生とか高校生の娘さんがいるお父さんとコミュニケーションを取りたいと、お父さんがね、娘さんたちとコミュニケーションを取りたいと思っている人たち、これおすすめ。ボクシングのグローブとミット
これバドミントンの、バドミントンと羽じゃダメなんですよね。
ダメなんです、うん、そうするとこの野郎って言って打ってきますから娘が。
はい、
それをこうパンチングミットで受け止めるわけですよ。
はい、この野郎はお父さんに対してですか。
そうそうそう、ストレス発散にもなるんです。
あ、
娘たちの、
はい、
うん、してかつ護身術にもなるんですよ。
あ、若い娘だから危ないですしね、う
ん
う
ん、だからちゃんと僕が教えてあげるわけですよ、ね、パンチは目を狙えよって目だぞと、うん、目、
はい、
目なんですよ。
目なんですね。
目、うん、目は鍛えられないんですよ誰も。
そうですね、
うん、な、目なんです。パンチは目、して膝蹴りは急所
うん、あの男の人のね、うん、
これを膝蹴りなんですよ、うん、これをやってるの常に。
痛そうだな。そう、
これね、まず無理、
あ
れね、もうみんなあのグロッキーです。やっぱり中学生高校生の女性でも女の子でもすごいよパンチ力って。あと膝蹴りのあの力
おうちはされてるんですか。
うん、あの僕受け止めてます。
あ、受け止めてるんですね。あ、よかったよかった。なんかそれが気持ちいいとか言うんじゃない
ですか。いやすごい、あれ一発 KO できる。
へえ、やったことないから分かんないんですけど、うんうん、そんなにうまく入るものなんですね、
うん、
いや、まあ、あの KO のね、うん、話じゃないですけどね。
だから、そうやって楽しみに変えてるんですよ僕。喜びに変えてるんですよ常に。
もう娘からパンチもらってそれが 喜び、
うん、変わるんですよ。まあ、別にミッドで受けますからね。
はい。
でもこう娘と会話ができるじゃないですか。
うん、
もっとこうしろ、ああしろとか。
うんうんうんうん、
じゃ今度はもう少し下からこうパンチを上げてこいとか。
はい、いや
そこからだとちょっと見えるから、ちょっと脇の方からパンチし
てとか。楽しそうですね、うん。確かにそれ聞いちゃうと。はい。
すると一発で KO できるぞと。
あ、
うん、すると真剣にやってくるわけですよ。
はいはいはい。
うん、蹴りは膝蹴りだぞとか、
はい、でもそれお父さんの方も護身術習わないと怖いですね、
うん、なんかいやあれ大変だよ
ねえ、
うん、
間違えて入っちゃったら困るじゃないですか。
昔プロレスラー目指してたからね。
あ、だからできることですね。
格闘技僕大好きですから、だからその辺得意なんで教えられますけど
一般の方が危ないですよね、
うん、いやでもねそういうことなんですよ。ちょっと脱線しましたねだいぶ
いやいやいや、でもなんかねそういうコミュニケーション取れるためのアイテムを考える、
うん、
探し出す。
そうなんですよ。楽しいですよ。
楽しそうですよね、うん、しかもほらバーベキュー、
そう
ね、
う
ん、なんかお嬢様の好物買ってやってらっしゃるということで、
だからうちは誕生日プレゼント肉ですから
お嬢様への
肉1キロとか、
うわあすごい。
面白いでしょ。
1キロ
なかなかいないよ。
食べれるんですか1キロ。
食べる食べる。
みんなでですよね。
いやみんな
で
食べる。
あ、みんなで、うん、
だから狼ですよまさしく。
すごいですね、うん、
誕生日プレゼント肉1キロとか
喜ぶんですよね。
喜びます
でもなんか、ね、お嬢様としては複雑ですよね。バッグとか洋服とかじゃなくて。
ああ全然そういうのいらない。
ないんですか。
そういう方が好き。
へー、うん、なんか家族全員がにぎやかに、
はい
はい、盛り上がりそうなんですけど、
はい、
いろいろ考えてます ね演出を。
そう演出だからそれ考えるのも楽しいんだよね。
あ、
もうその時点で幸せになってるんですよ。
あ、
うん、今日は何やろうかなとか、もう楽しいじゃないですかそれ考える。もう準備の段階から幸せモード、
いろいろ楽しいのを想像しながら考えるとそれだけで喜びが。
そうなんですよ。
準備段階でなんかニコニコニコニコしながらお肉を買っている大内さんが想像できるんですけれども、
う
ん、
はい、
はい、
そうですね、
は
い、
どうせやるならね楽しむこと、演出されていきましょう、はい、ということなんですね。
そうですね、
もう
楽しまないと損ですよ。
そうすると誰でもこれ幸せになれるんです。
そうなんですよ。
喜び、喜びを幸せに変えてるから、
はい、
うーん、幸せだからね喜んでるように見えるんですけど、うんうんうん、実は違ったんだよっていうところを ね、
はい、
今日はアドバイスいただきましたね、はい、楽しむ演出、
これ
でもうまくいくといいんですけどなかなかね、うん、私も演出するの好きで、誕生日とかの友達に演出したりするんですけど、結構失敗するんですよね、うん、試行錯誤失敗してもそれ喜びになればいいんですけど、ね、うんうんうん、それが当たる秘訣って何ですか。
あんまり凝らないことだよね。
あ、
うん、シンプルな方がいいですよ。
お肉とか、
うん、お肉を焼いて食べるとか、ね、
なるほど、うん、
ね、グローブで、ね、パンチングをやるとか、そのぐらいでいいんですよ。
喜ぶために、うん、なんかここにツリーの中に指輪を隠してとか、
うん、もうめんどくさいね
お店の人にお願いして、うんうん、なんかみんなでハッピーバースデー歌うとか、うん、いろいろありますけどね、あんまりやりすぎちゃダメなんですね。
そうですね、はい、
できることから、
はい、
だったら修行そんなしなくても良さそうですね、こうした発見も喜びで、
はい、
それも幸せになりますということで、じゃあ次週どんな喜びが待っているのか楽しみですね。その喜びで皆さんが幸せになることを願って、またね。